Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verses 1 to 2.
ルカの福音書9章、1節、2節を開けてください。
When Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases.
イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。
And he sent them out to proclaim the kingdom of God, to heal the sick.
それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。
The title of today's message is Commissioning the Twelve.
今日のメッセージのタイトルは12人を任命するです。12人を任命する。
Today we come to the first message that deals with the multiplication of Jesus' ministry.
今日はイエス・キリストのミニストリー、働きを広げるという内容の第一回目のメッセージになります。
In the verses we are looking at today, Jesus commissions the 12 apostles to go out and minister the gospel.
今日の御言葉はイエスが12人の使徒に対して外へ行き福音を伝えるように任命している内容です。
As we continue examining Luke chapter 9 and into Luke chapter 10, we will notice that multiplication is a theme throughout.
このルカの福音書9章から10章を通じてイエス・キリストのミニストリーの拡大、働きの拡大ということが主題になっています。
The mustard seed of the kingdom of God is starting to grow.
これは神の国のからし種が育ち始めていくということです。
There are three things from these verses that I want us to examine in more detail today.
ではそのからし種が育ち始めていくその詳細について今日のところから3つ調べていきたいと思います。
Let's look at these three things now.
ではその3つを見ていきましょう。
Firstly, I want to look at who Jesus chose.
一つ目、イエスは誰を選んだか。イエスは誰を選んだか。
In the first part of verse 1 it says, When Jesus had called the 12 together.
今日の御言葉、九章一節に、イエスは12人を呼び集めてとあります。
The first people Jesus chose to begin the multiplication process of his ministry were his 12 closest followers.
イエスが自分が始めたミニストリーを広げるために初めに選んだ人たちというのはイエスに最も近かった12人でした。
Back when we looked at the message on Luke,Chapter 6, verses 12 to 13, we examined how Jesus chose this team prayerfully.
ルカの福音書6章に遡ると、12、13節のメッセージで、イエスがこの自分のチームを祈りを通してどう選んでいかれたかを見ました。
Later, in a series of three messages from Luke chapter 6 to verse 14 to verse 16, we looked at each of the members of this team.
それから同じく6章14節から16節にの3回のメッセージでは、このイエスが選んだチームのメンバーをそれぞれ調べていきました。
In Luke chapter 8 verse 1, it mentions that these 12 accompanied Jesus in his ministry.
ルカの福音書8章1節にこうあるんです。この12人がイエスのミニストリーにお供をしたとあります。
Jesus had these 12 with him to train them.
イエスはこの12人を訓練していかれました。
Now we come to the point when these 12 are ready to be sent out to minister on behalf of Jesus.
つまりこの12人はイエスのために働くため整えられたということなんです。
Let's turn our Bibles to 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10.
ではペテロの手紙第1を見ます。ペテロの手紙第1、2章、9節、10節です。
But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light.
しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy.
あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。
When we looked at the people who Jesus chose as his first 12 apostles,He didn't do it based on their standing in the world or in the Jewish religion.
イエスはこの世にある基準やユダヤの宗教の基準にのっとって最初の12人の人を選ぶことはしませんでした。
He didn't choose scholars or priests, but rather...Ordinary people, including fishermen and tax collectors.
イエスは学者や祭司ではなくて、漁師や酒税人といった普通の人を選ばれました。
People noticed how most of his apostles were from humble backgrounds, yet marveled how they preached and ministered.With so much power.
人々はイエスが選んだ使徒、そのほとんどが地位の高いものではないことに気づいていました。そしてそんな彼らに力ある教えや力ある働きができることに驚いたのです。
The same for us. No matter how humble our backgrounds, We are now one of God's people.
これと全く同様に、この私たちは、自分がたとえ地位のないものであっても、神によって、神の民の一人とされたんです。
We are chosen by God to serve as His priests, all of us who are His.
私たちは、この神の祭司として、神に仕えるために選ばれたんです。神に仕えるために選ばれた祭司であり、神の所有とされたものなんです。
Priests aren't just some special people appointed by a human organization who wear strange collars.
神の祭司というのは、この世に見られる人の作った組織に選ばれて、ちょっと一風変わった色を使った豪華な衣装を着ている特別な人たちのことを言っているのではありません。
All of God's people under the new covenant are part of His priesthood.
神の新しい契約の下に置かれた神の民は、神の祭司職の一員なのです。
All of us who know Him are priests appointed to serve Him in this world and the next.
この私たち、神を知る者はすべて、この世と次の世で、神に仕えるために任命された祭司なんです。
So let's go out and minister for him in this world.
ですから、外へ出て、使えるべき神のために、この世で働くのです。
Amen.
Amen.
Secondly, I want us to notice how Jesus equipped and empowered the apostles.
二つ目、イエスはどのように人を整え力を与えたか。イエスはどのように人を整え力を与えたか。
In the second part of verse 1, it says, He gave them power and authority to drive out all demons and cure diseases.
今日の御言葉一節に、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とお授けになったとあります。
Before sending out his 12 apostles on their own, he both equipped them and empowered them.
12人の使徒をそれぞれ送り出す前に、イエスは彼らを整え、彼らに力を与えました。
He equipped his disciples by giving them the power of the Holy Spirit to perform miracles of driving out demons and healing the sick.
悪霊を追い出し、病気の人を治せるように、聖霊の力を与え、彼らを整えたのです。
He also empowered them by giving them the authority to do it.
また、それらの働きができるよう権威をも与えられました。
They didn't need to continually ask him for permission. They had the authority to do the work.
ですから、人たちはその都度イエスに許可をもらう必要はなく、神の働きをしていく権威を授かったのです。
I'm sure you might have dealt with organizations where the employees are not empowered and they have to continually ask their managers for permission to do anything.
皆さんの誰もが従業員には権威を与えられず、何をするにも経営者に許可を得なければならない組織というものに関わったことがあると思います。
It's not a very efficient way to do business.
それはビジネスをしていくのにはあまり効果的ではないんです。
Thankfully, Jesus didn't work like that. He gave them authority to do what they needed to do to get the task done of spreading the gospel.
イエスはそのようにはされず、福音を広める働きのためにやるべきことをしていける権威を人たちに与えられているのです。
Let's look in our Bibles to Colossians 2 verses 8 to 10.
ではコロサイ人への手紙2章8節から10節を見てください。コロサイ人への手紙2章8節から10節です。
See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human traditions and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ.
あの虚しい騙し事の哲学によって、誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。
For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form.
キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。
And in Christ, you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority.
そしてあなた方は、キリストにあって、満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。
Traditional churches with their hierarchical approach tend not to equip or empower many people for the ministry.
階級制度がある伝統的な教会というのは、ミニストリーのために多くの人を整えたり、権威を与えようとはしないものです。
Most of the ministry is done by a group of people known as the clergy.
ほとんどのミニストリーを聖職者で行うんです。
In the biblical model of the church, there is no separation between laity, normal people, and clergy. All of the body of Christ has a part to play in the ministry.
でも、聖書にある教会の形は、普通の信徒と、いわゆる聖職者という人、ものの間に、隔たりはないんです。それぞれがキリストの体であり、それぞれがミニストリーに関わっています。
Through the Holy Spirit and the Word of God, we are equipped for this work.
私たちはみんな聖霊と御言葉を通して神の働きをするために整えられていくんです。
Let's turn to Mark chapter 13, verses 33 to 37.
マルコの福音書13章33節から37節です。マルコの福音書13章33節から37節です。
Be on guard, be alert. You do not know when that time will come.
これはイエス様が来られる時のことです。気をつけなさい。目を覚まし、注意していなさい。その定めの時がいつだか、あなた方は知らないからです。
It is like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge, each with their assigned task, and tells the one at the door to keep watch.
それはちょうど、旅に立つ人が、出がけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。
Therefore, keep watch, because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight, or when the rooster crows or at dawn.
だから、目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か、夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方か、わからないからです。
If he comes suddenly, do not let him find you sleeping.
主人が不意に帰ってきたとき、眠っているのを見られないようにしなさい。
What I say to you, I say to everyone, watch.
私があなた方に話していることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。
The man who goes away on the journey gives his servants tasks to do in according to their abilities.
旅に立つ主人は自分のしもべたちの持つ能力に応じて自分のいない間の仕事を割り当てます。
They are empowered to do that task.
しもべたちはそれぞれの仕事をするために権威を与えられます。
He has gone away, so they don't need to ask him permission for every little detail of their work.
それで主人が旅に出ている間、細かな仕事の細かなこと一つ一つに許可を求めることはないのです。
That's how Jesus treats us.
これなんです。私たちに対するイエスの取り扱い方はまさにこれです。
He knows exactly what abilities we have, even better than we know ourselves.
イエスは私たち一人一人の持つ能力を私たちよりもご存知なんです。
And he gives us work to do according to the talents and abilities we have.
そしてイエスは私たち一人一人の持つ才能や能力に応じてやるべき、するべき働きを与えられます。
He also delegates the right authority we need to accomplish those tasks, so we don't need to be constantly asking for permission.
イエスは私たちが与えられたそれぞれの働きを成し遂げられるよう、正しい権威を委任されます。ですから私たちは常に許可をもらい、イエスに許可をもらい続ける必要がなくなるのです。
We don't need constant approval from some kind of human hierarchy either. No, that is the way cults operate.
人の世にある階級制度に見られる承認といったものをもらう必要がないのです。
We are Jesus's servants, so let's do the work that He has given us.
私たちとは、神を信じる者、つまりイエスのしもべなんです。しもべなのですから、 しもべなのですから、ご主人イエスに与えられている働きをしていくんです。
アーメン。Thirdly, let's look at what Jesus asked the apostles to do.
三つ目、イエスが使徒に対しするようにと言われたこと、使徒にするようにと言われたこと。
Verse 2 says, And he sent them out to proclaim the kingdom of God and healed the sick.
今日の御言葉2節に、それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされたとあります。
So after Jesus had given them both the ability, power, and authority to go out and do this mission for him, we are told of the two specific things that they are to do.
イエスが彼の選んだ使徒に力と権威を与えられた後、彼らのすべき二つの明確なことを話されました。それらを一つずつ見ていきます。
Let's look at these things individually. So firstly, let's look at proclaiming.
その二つの明確なことの一つ目、述べ伝える。
And we see in verse 2, proclaim the kingdom of God.
今日の御言葉二節に、神の国を述べ伝えとあります。
What does proclaiming the kingdom of God mean exactly?
では、神の国を述べ伝えるとはどういうことなんでしょう?
It means proclaiming a new way of living, God's way, under the authority of Jesus, the King, rather than living by worldly wisdom.
その意味はこうです。人々に対し、この世の知恵で生きるのではなく、王であるイエスの権威の下で新しく神の道を生きていくようはっきり示すということなんです。
And one day Jesus will bring his kingdom physically to earth and replace the world's kingdom with his own. And it says that in Revelation 11, verse 15.
ヨハネの黙示録11章15節にこうあります。いつの日かイエスはこの地球にイエスの御国を運ばれこの世に取って代わることになると。
But at the moment, the kingdom of God is a spiritual thing.
まだ今現在の時点ではこの神の国は霊的存在です。
We don't use military force to bring the kingdom of God to people, but rather the power of the Holy Spirit.
神の国はまだ霊的存在なのですから、私たち神を信じる者は、そこに人を運ぶのに軍事力ではなく聖霊の力を使うんです。
Let's look at John chapter 18 verse
36. では、ヨハネの福音書18章見ます。ヨハネの福音書18章の36節です。18章36節。
Jesus said, My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place.
イエスは答えられた。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。 もしこの世でこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。
The kingdoms of this world often use military conquest to expand physically.
この世を見れば、国を大きくするために軍隊による征服の形を取ります。
On the other hand, the kingdom of God is a spiritual kingdom growing in the hearts of the people joining.
でも、神の国は霊的な国です。そこに入っていく人々の心で大きくなっていくんです。
While we don't fight physically like the kingdoms of this world, we still have a fight that is a spiritual one.
この世のようには戦うことはありません。軍隊とかで戦うことはありませんが、霊的な戦いは出てきます。
There is another spiritual kingdom at work in this world, and that is Satan's kingdom.
この世にもう一つ霊的な国があるからです。それが悪魔です。
As the kingdom of God expands, Satan and his demons try to resist.
神の国、霊的な神の国が広がると、悪魔と彼の霊、悪霊たちが、彼に属する悪霊たちが抵抗するんです。
Jesus gives the messages of his kingdom the power over the demons.
でも、それがあると、それが出てくるとイエスは悪霊たちの力にはるかに勝る神の国に属する使いを送ってくださいます。
As we bring the kingdom of God to others, sometimes we meet demonic opposition.
神を信じる者たちが誰かに神の国を運ぶとき、悪霊の抵抗に遭うんです。
However, we need not fear them because Jesus has given his followers the power and authority to cast them out in his name.
でも、恐れる必要などないのです。なぜなら、イエスは、イエスをフォローする者には、イエスの名によって悪霊を追い払える力と、権威を与えてくださっているからです。
Let's boldly proclaim the kingdom of God.
大胆に神の国を表していきましょう。
Amen.
Amen.
The second thing that Jesus asks his apostles to do is to heal.
二つ目、イエスが人たちに二つの明確なことを話された、その二つ目です。それは癒しです。癒し。
In verse 2 we read, heal the sick.
今日の御言葉二節に病気を治すとあります。
In those days, there weren't as many medicines as we have today. So there were many people suffering from illnesses that today in the developed world would not bother people.
当時、今のように薬がたくさんありませんでした。それで病気で苦しむ人がたくさんいました。それは今日にある先進国の様子とはだいぶ違います。
Also, because of the types of physical work most people did back then, having certain illnesses might have even caused people to become beggars.
さらに当時、ほとんどの人の仕事といえば肉体労働でしたから、病気になってしまうと貧しくなったわけです。
So going about and healing people with Jesus' power brought great benefits to their lives.
ですから、イエスの人たちが人がいろいろなところに赴いて、イエスの力で 人々の病気を治すことは一人一人の生活に大きな益をもたらしたんです。
And there still is need for supernatural healing today from incurable diseases.
もちろん今日においても治らない病の治らない病気の神業の癒し、奇跡の癒しは求められます。
However, I think the healing ministry can be applied to a lot more things than just healing people with physiological diseases.
ただ、癒しのミニストリーというのには、単に人の体の病を治すというよりも、もっと大きなことがあるんです。
In the modern world, there are many kinds of psychological and social diseases that require Jesus' healing touch.
今の世の中、たくさんの種類の心理的、社会的病が存在します。
Most of all, the hearts of those who are lost require His healing touch to give them back life.
それらにイエスの癒しがいるんです。迷い出た者たちの心なんです。迷い出た者たちの心は自分の人生を取り戻すためにイエスの癒しに触れることが求められるんです。
Let's turn to 1 Peter chapter 2 verses 22 to 24.
ではペテロの手紙第1章22から24節です。ペテロの手紙第1、2章、22節から24節です。
He committed no sin and no deceit was found in his mouth.
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。
When they hurled insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly.
罵られても、罵り返さず、苦しめられても、脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。
He himself bore our sins in his body,on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed.
そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。
When Jesus died on the cross, he made the cure for our sin disease, which slowly eats away at our hearts.
イエスが十字架の上で死なれた時、イエスが十字架の上で犠牲になってくださった時、その時、私たち一人一人の心をゆっくりと蝕んでいく自己中心、罪の病を癒してくださったのです。
When you receive His free gift of forgiveness of your sins, your hearts are made new. You are totally cured from the sin disease.
このあなたの持つ罪の許しというイエスからただで受け取れるギフトをあなたが受け取るとき、あなたの心は新しいものになるのです。そしてあなたの持つ罪の病は完全に癒されます。
After you start on this journey with him, your whole life begins to be transformed and renewed.
そしてイエスと共に歩き始めると、あなたの人生は 変わり始め、新しいものになっていきます。
If you haven't received His forgiveness in your life, come to Him today.
あなたがまだこのイエスによる許しを受け取っていないのでしたら、今日イエスのもとへ行き受け取るのです。
If you've already received this forgiveness, then go out and bring this healing message to others.
そしてこの許しをあなたが受け取ったとなら、外へ行き、人々にこのイエスの癒しのメッセージを届けるのです。
アーメン。
アーメン。